Gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
はい、それでは、さくらちゃん2個目のテーマとして、お仕事とか今取り組んでることっていうのをちょっと聞いていこうと思うんですけど、2つ目のテーマもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、1つ目のテーマの方で自己紹介のことでたくさん聞かせてもらったんですけど、まあ、転職もしたというところは聞けたんですが、1個目の勤めてたところが、6年ほど勤めてたっていうのを聞いてるんですけど、そこでなんか一番なんか得たこととか経験してよかったっていうこととかを改めて聞いてもいいですか？
はい、ぜひお願いします。はい、
入社して6年勤めたさくらちゃんは、あの6年経てなんかどういうふうに成長したなって自分の中でありますか？
やっと一人前の社会人にしてもらったというような
気持ちが、してもらったって感じ。
うんうんうん、6年かけて丁寧に社会人としての人格を形成してもらったなという感じがします。いわゆる、すいません、あの社会人基礎力とか言うじゃないですか。
言いますね。
なんか平たく言うとそれを叩き込んでもらったかな、この6年間でっていうふうに思ってます。
なるほど。なんかその入社してから卒業するにあたって、だ会社のイメージとかもなんかより変わったのかな、自分に。あ、
そうですね、もう本当にガラッと変わりました。最初入社した頃は、本当に言い方悪いですけど、なんだこの伝統的なつまらない会社はと思い、私はこんなところに就職するためにこれまで学生をやってきたわけじゃないと思い、もう絶対に転職してやるぞと意気込んでいたわけなんですけど、今も本当に感謝しかないですし、偉大な会社だったなと思いますし、手放すのが惜しいとすら思いました。
おお、なるほど。だって転職活動もちゃんと積極的にしてる私イメージなんですけど、でも卒業する時にちゃんと噛み締めてたよね。
噛み締めましたね、もう最後お世話になった部署の皆様に一人一人お手紙書いたりとかもしたんですけど、まあそれぐらいすごく楽しかったなあという思い出で、もう本当に卒業式のような気持ちでした。
ありがとうございます。なんかその勤めてる時にね、私もオンラインに出会ったところがあるんですけど、まあ、ラジオ聞いていただいてる皆さんに伝えると、そのさくらちゃんと私が出会ったのがやっぱりオンラインをつながってっていうところで、当時あの私の主にかからせてもらってた仕事のところで、20代の女性の自己理解スクールっていうのをちょっとやらせていただいてるところで出会ったんですけど、もうさくらちゃんがですね、そのスクール1年間でみるみる開花していくわけなんですよね。でその時にもちろんその最初の1社目のお勤めのところの環境がありっていうところだったんだけれども、ちょっと改めてその自己理解スクール、ジャストビーユアセルフ、自分らしく生きてっていうような名前のスクールで、みんなジャスユアジャスユアって言ってくれるので、ここからはジャスユアで行こうと思うんだけど、ジャスユアに出会った初期のさくらちゃんと、やっぱ1年で終わりましたスクールがっていう時のこの1年間の会社での過ごし方のなんか変化みたいに聞いてもいいですか？
あ、そうですね、それで言うと、もうジャスユア初期は残業やだなとか、
はいはいはい、
先輩怖いなとか、あとは自分で何か転職があると思ってたんですね。
はい、
例えばなんか、本当に例えばですけど、そのヨガ系のヨガの先生とか、ネイリストとか、そうっていう、その私にぴったりの職業がこの世の中にあるはずなのに、それが見つかってないっていうふうに思って、ずっと自己理解とか自己研鑽とかしてたわけなんですけど、なんかこのままでいいんだというか、この環境で楽しめるんだ私っていうのに気づけた 自分の素を認めることができた、
うんうんうん、
でそこから仕事もすごく楽しくなりました。
すごい、この言葉は、まあ、私も本当にたくさんの年齢性別職業の人に出会ってね、いろいろ私も活動してる中でさくらちゃんが言える言葉だなって思えるフレーズかなと思うんですけどなんかよりこの聞いていただいてる皆さんにもお伝えしたいのが、私の中でさくらちゃんって環境を変えて自分を何か得たとか、なんかそういうタイプよりもどちらかというと今ある環境に自分で湧いてくる感謝にも触れることができたり、あとその過去抱いてた感情の例えば消化の仕方とか向き合い方を同じ環境でやり続けた人だと思ってて、その人から出てくる言葉はやっぱ重みがあるし、その中の一つとしてなんかこのある特定の先輩との関わり方とか、まあ、特定じゃなくてもいろいろいると思うんだけれども、人との関わり方での自分の変化って何かありますか？
いやもう本当にそれちょっとお話したかったんですけど、
お願いします
そう、その結構私がその人に対してすごくその自己主張をそんなにするタイプではなくって、うん、どちらかというと言われたらはいって受け入れて、で 何こいつとかってちょっと怒りの感情とか怖いよっていう悲しみの感情とかが湧き上がっても、うんうん、それを抑えつけて家で発散するみたいなタイプだったんですけれども、うんうんうん、でその中で一人怖い、まあ当時私が感じていた先輩がいて、何この人怖すぎる、こんな言い方しなくてもいいのにメソメソみたいな、でその先輩に話しかけることも怖いし、質問することも相談することも怖いから、いつもより時間がかかっちゃって、でそれがまた残業につながって自己嫌悪っていうこともあったんですけど、そのジャスユアで人と自分が違うこと、コミュニケーションの仕方とか価値観とか仕事に対するマインドとかが、うんうん、その人言い方がきついことが悪いと思っているのは私の価値観だし、うんうん、きついと思ったっていうところからもうすでに私の価値観であるっていうことに気づいて、うんうん、でも今めっちゃその人と差し飲みとか行くぐらいなんですけど、
仲良しだよね
今ね。そう、仲良しです、うん、もう何かあったらすぐ報告するぐらいすごく仲良しな関係を築けていて、あの時ただ言い方きつい怖い先輩で終わらせてなくて本当に良かったなって思っていて、
うんうんうんうん、
環境を変えなくて良かったことの大きな一つだなって思ってます。
もう聞いてるだけで私もジーンとしてしまうんだけれども本当に今さくらちゃんが言ってくれた、その人の印象怖いのままで終わらせなくて良かったっていうところ、なんかこれって、まあ、ここのテーマは仕事とか今取り組んでいることを土台にお聞きしたいテーマのところなんだけど、そのさくらちゃんがやっぱり一番伝えられることって、環境を変えることとかが正解なんじゃなくて、今ある環境を生かして自分の成長もできるし、目の前の人との関係性もより良くしていける、仲いいから最初から相性がいいからより良くなったねではなくて、別に相性悪いわけじゃなかったんだけど、噛み合ってるか不安な状態からのこの過程を経験を職場でできたっていうのが大きいよね、20代でね。
いや本当にそうですね、うん、なのでその後あれこの人っていう、まあ何ですかね、自分の常識とは合わない方っていうのはもちろん、うんうんうん、たくさん今後部署移動とかでまた出会うんですけど、うん、その経験があったからこそこの人とも仲良くなれるはずっていう前提で人を観察することができたり、自分の感情を観察することができたので、それは本当にその先ほどお伝えした社会人基礎力の一つなんじゃないかなって思います。なんか今後どんな職場の人がいても大丈夫っていう自信になりました。
はい、もう20代の女子たちに伝えたいこの思い
思いとかみんな大丈夫
すごい、うん、ありがとうございます。もっともっとその職場のことでもね、ほりほり聞きたいんですが、まあ、そんなさくらちゃんがそのお勤めの場以外でもその経験経てっていうのと、あとあの私もジャスユア通して統計学とかも生かしながらさくらちゃんと持ち合わせてもらったんだけれども、プラスアルファで活動されてるところがあると思うので、そこ聞かせてもらってもいいですか？
あ、 はい、私が今活動しているのは、スーヒっていう、生年月日とか名前から自分の特性を知っていくっていう占いを使っているんですけれども、それを通してその自分ってこんな才能があったんだとか、自分ってこんな性質があったんだ、先ほどの受け止め方とかでも、自分ってきつい言葉はしないでほしいなっていう価値観を持ってるんだとか、なんかそういったことを知ってほしいなと思って鑑定を今提供しているっていう感じです。
ありがとうございます。なんかそのプラスアルファのお仕事っていうふうに聞くと、皆さんのいい意味でね、プラス2つ目の収入源とか柱みたいな目的でトライする人も多いと思うんですけれども、さくらちゃんの私の印象って、その経験を経て何かお役に立てないかなみたい なんか気持ちファーストな印象があるんだけれども、結局なんて言うんだろう、鑑定をやろう、そしてなんと100人鑑定が先日終わったってリアルなタイミングだと思うんですけれども、おめでとうございます。
ありがとうございます。皆様のおかげです。本当に
駆け出してやろうって思ったきっかけは何だったんですか？
実は私も副業したかったんですよ。
もともと、
もともと思ってたんです。で、何かでも何も持ってないと自分は、なので、何か武器になるものないだろうかってずっと思って、なんか資格の勉強にこう手を出そうとしてみたりとか、
確かに資格のイメージ
ある。していたんですけれども、数比鑑定はそうじゃないところから生まれたんですよね。もう副業そんな血眼になって探さなくてもいいなって実は思ってたぐらいだったんですけど、数比鑑定やろうって思って、で、それもそのきっかけが何かあったかというよりかは、満を持して始めたっていうような気持ちが私の中にはあるんですけど、ここまで数比学んできて、ここまで自分で数比を使うことができるようになってきて、そろそろ私の番やろうみたいな気持ちで始めました。あの時に伝えてくれた皆さんのように、私もきっとできることがあるんじゃなかろうかという感じです。
なるほど、ね、100人鑑定も経て、
はい、
ね、なんかある意味その副業っていうその目的のところとか横置いといて、その何か自分がお役に立てるんだって思いで活動できるって、すごい素敵なエネルギーだと思うんですよね。で、活動してみて、1人目2人目の鑑定してた時代とちょっと100人経て、なんか今思うことありますか？100人を鑑定するってすごいことだと思うんですけど。
ありがとうございます。もう1人目2人目の時は自分自身が緊張しすぎて、正直お相手の反応とかあんまり覚えてないなっていうのが、伝えることで精一杯だったんですけど、今は割とその場その場を楽しめるようになってきたなっていう風に思っています。これも伝えなきゃ、あれも伝えなきゃっていうよりかは、この方にとって数比ってどんな風に映ってるかなみたいなところを結構楽しんで鑑定させていただいています。
すごい。これもね、なんかスキルを学んでやれるようになったっていうところよりも、どっちかっていうと100人っていうね、リアルな体験を経て感じてることだから、やっぱり体験が大事ですね。だから、
いや本当に、はい、体験しないとマジでわからないなって思います。
ありがとうございます。じゃあそんなさくらちゃんの次回のテーマが分岐点っていうところなんですけれども、いろんな分岐点を経て今のさくらちゃんがあるので、次のテーマで聞いていこうと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石麻衣子がゲストの人生の分岐点について掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。 この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。